ライフサポートサービスあなたの窓口。毎月第1第3土曜日のこの時間はライフサポートサービスあなたの窓口をお送りしています。ご一緒いただくのは株式会社プレジャーライフの南山大輝さんです。大ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りします。さて、今日もお相手は私、千葉恵です。大ちゃん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、いつもこの番組でお話しいただいております、はい、大ちゃんですけれども、はい、就活セミナーなんかをなさると聞きました。先立てもなさったそうですね。
そうですね。
ちょっとそんなお話もお伺いしたいなと思うんですが。
そうですね、やっぱりね、就活っていう、就活っていうのはね、要はあれなんですよ。エンディングのための準備ってよくみんな思ってらっしゃるんですけど、エンディングのための準備ではあるんですけれども、決して後ろ向きではなくて、要はすっきりとしたね、計画性を持っていろんなことをしていって処理をしていったりとかしながらですね、片一方でこれ以降の人生をより良くしていきましょうという考え方なんですよ。はい、これが就活なんですね。で、それを入り口ではお話をいつもするんですけれど、ほな実際どなしてやるのってやっぱり聞かれるんです
よね。そうですね、とっかかり何から、はい、っていうことになりますよね。
そうなんですよ、この度はね、ちょっと整理をかなりしまして、1時間ぐらいでねやらせていただいたんですけど、やっぱり3つの就活の3つのポイントということでお話しさせて、
何でしょう。
やっぱりね、よく手張りという言葉ありますよね。手張りご存知ですか。
手張りですか。
ご存知ないですか。はい、守る破る離れるっていう字を書くんですけれど、要はね、守るべきものは守っていきましょう、ね。で、言ったら今までね、大事にしてたりとかいろんなことを考えてこなしてたことが、いや、この先それって必要なのっていうことありますよね。これを打ち破って次の段階行きましょうっていうのを破るっていうことで、でそこから離れてより良い人生を歩みましょうっていうのが離れるっていうところになるんですけど、この3つをね、主軸にしてちょっとお話をさせていただいて。
なるほど、
はい、でそのためにはどうあった方がいいかっていうことで、今現在ね、エンディングノートとか、ライフプランニングノートとかあるんですけど、そういったものをこう、ご活用いただいたりとか、どうしてもね、捨てきれないものとかどうしても出てきたりするので、思い出ボックスっていうね、一つの箱に入れれるだけのね、思い出にこう切り替えてみましょうということで、そういったことをしていくことで気持ちと周辺のこう整理とかそんなことも含めてできていくんですけど、で何かあった時にはこれ一個持ってってよっていう、子供さんにもね言いやすいということで、そういったことでね、お話を進めていくセミナーをやらせていただいたんですけど、かなりね、高齢の方までね来ていただいたりとか、オンラインもね、同時にやってましたんで、オンラインでね見ていただいたりとかいうことで、させていただきましたね。
皆さん、この、就活セミナー参加される方っておいくつぐらいの方が参加され
るんですか。年齢幅は結構ね幅広いんですよ。
そうですか。
だからね、我々さね、40代から、この間は90代の方もお越しいただいて、
もう90代の方でしたらもうご自身のっていうことでしょうし、40代の方でしたらご両親のことをちょっと意識されたりとかもあるのかもしれないですね。
だからね、この間来られた高齢の方いうのは、子供さんにね、ちょっと示したいんやけど、離れてるから、私がさっき勉強して言わなあかんねやっていう、そんな感じやったんですね。
なるほど、
いう方もいらっしゃいますし、女性の方とかね、男性の方で、いろいろ思われてましてね、奥さん亡くされたりとかして、ご自身一人やったりするんですけど、いろいろとこう生活が変わってしまって、
そうですね、
家事や洗濯やされてなかった方が急に家事や洗濯背中になったりとか、だから生活のね、基礎をどうしていったらいいんやろうかとかいう方もいらっしゃいますし、そんな表もなかったっていうね、お話よく聞きます。
だから就活ってもう、自分の最後のため、亡くなることを想定したのことの計画とかっ だけではなくて今からの人生、残された人生のプランニングっていう意味ですよね。
だからね、昔はねそんなことしなくてもみんな子供さんとか、うん、お孫さんがね、まあ、ねお近くに絶対いて、毎日のように食卓、ね、ご飯食べた後にお話ししたりとかね、うん、時間があって、ね、直接こう依頼をしたりとかね子供さんにね、うん、言えたのが今離れたりしますし、はい、なかなかねお顔をこう合わせる機会がこうやってね、うん、なければなおさらなんですけど、いろいろとこう思ってらっしゃるところ、
そうですよね、うん、
だからまとめてお話せなあかんわみたいな方もいらっしゃいますんでね、はいはいはい、あとやっぱり子供さんらに迷惑かけたくないっていう思いがやっぱりね高齢の方にあったりみんなありますし、うん、また子供さんの側もね、うん、どうやってしていったらいいか分からへんっていう方もたくさんいらっしゃるので、
そうですよね、ちょっとこう離れて住んでると、はい、なかなか言い出しにくい話題でもあったりしますよね。いくら親子と言え
ども怒られる方もいらっしゃるよう
ですよ、 そうですよね、
まだまだ元気やのにっていう、
なかなかその、ね、お子さん側からっていうのは言いづらいかもしれないです ね、うん、そうですね、
まあ、だからもういい加減私らの方から言わなあかんねやっていう方もいらっしゃいます。
なるほど、うん、だから、まあ、ご自身のまあ就活だけれども、はい、子供のためにっていうことで参加されたんですか ね、
で、
すね、
でもねお話聞いてますと、うん、まあ、80代後半とか90代ぐらいになると、はいはい、子供さんも就活をせなあかんような
時代、確かにそうですよね、年齢的に考えると
っていらっしゃいましてね、
そうですよね、
まあ、今でこそね100年時代言われてますので、はい、100歳時代言われてますので、まあ、そんなことないよっていうことかもしれませんけど、うんうんうん、はい、だからいつね将来がどうなるかわからないから、
ね、
今の時点でものを考えていきましょうっていうことなんですよね、うん、就活ってね、でないとね明日が楽しく言えるかどうかっていうこともありますけれども、もっとよりよく明日以降楽しめるようにっていうことで、そこでこう切り替えていただけるようなね、はい、まあ、そういうようなお話とか、はい、計画をしていきましょうというお話をさせていたりします。
なるほど、
はい、
いろいろとこう参加された方ね多くいらっしゃったっていうことですけど、はい、皆さん個々に悩みが、ね、
そうなんです
違いますもんね、
まあ、セミナーね終わった後、まあ、相談をねお受けする時間をこう取らせていただいたりしたんですけど、はい、やっぱり個別に違うんですよね。
何か気になったものありました？
そうですね、やっぱりなんていうんですかね、やっぱりご家族と相談できないことに関して、うんうん、やっぱりすごく今悩んでらっしゃること、まあ、その当事者はね、
はい、
うん、高齢の方もそうですし、まあ、離れてねお住まい の、 子供さん側の立場の方もいらっしゃいましたけど、まあ、電話ではたまに話しちょんやけど、うん、ね、ほんまに強がってるから分からへんねやとかね、
あ、そうか、
いうお話を子供さんはねよくされたりとか、
そうですよね、
でねこうやってだんだん寒くなっていくじゃないですか、うん、膝がとかね、
うん、
ちょっと言い出したとかね、
はい、うん、
最近電話しても耳が遠なってとかね、あ、いう方もいらっしゃいますし、
こういつまでも子供側はいつまでも元気でいてほしいっていう思いもあるの で、
ね、
極力その話にも触れたくないっていうのもね、
でもまあ心配なんでね聞いてしまってしますのでね、そうなんですよ、
ね、なかなか好評だったという就活セミナー、はい、私もすごく興味があったんですけれども、
はい、まあ、今言ってるようにね、その手張りとかいう形でまとめさせていただいたりとか、はい、まあ、よくなんか分かりやすかったようで、
手張り覚えました初めて聞いた言葉だったんですけど、
断捨離っていう言葉よく知ってらっしゃると思うんですけど、
断捨離は知ってます、はい、
そうではなくて
手
張り、
ね、
はい、
それをちょっとポイントとして置いておきます、
ね、別に私が作った言葉じゃございません
ので、ね、私がちょっと無知なだけでございます。失礼いたしました。
まあね、そういうね、分かりやすい、まあね、英語ではなくてね、日本語でお伝えしやすい言葉だなと思ったんで、はい、まあ、なんか就活ってそういう考え方かな思いますね。
就活。
はい。
実際私何からしたらいいですか？
まずね、現時点で、はい、例えば親の方、お父さん、うん、お母さんの、はい、ご健在であれば、
はい、
何をしてあげたらいいかっていうのはやっぱりね、でそれが分からないよっていう方たくさんいらっしゃるんで、先ほど言いましたライフプランニングノート、
うんうんうん、
まあ、そういったものを一回見ていただいて、
はい、
で、あ、こういうことせなあかんねんっていうのをまず分かっていただきながら、まあ、それこそお父さんお母さんお話できるタイミングで、
うんうん、
これはしとったげんと 将来困るんちゃうかなっていうことあると思いますんでね。
そうですね、う
ん、こんな時代やでっていうことでお話ししていただいて、
はい、
でいやほいでもなあれ置いときたいしこれ置いときたいしってやっぱ言わはる方いっぱいおるんで、うん、まあね、あのほんまに思い出ボックス一つって入れよう思ったら、うん、あの形のあるもんは写真にして入れてあげるとか、だからね、あのちっちゃいアルバムに切り替えてあげるんですよね、うん、でほんまのお写真なんかあるじゃないですか、今まで思い出で、はい、たくさんあると思うんですけど、うん、あの結構あれ皆さん子供さん役に処分ができなかったりされるので、
うん、そうですね、捨てるのは焼くのは
そうなんです
罪悪感も
ありますですんでね、やっぱあのそのねご本人さんがご健在の時に思い出をこう整理されるっていうか、うん、あこの時こうやったなってなんて言ってね、ご自身で整理されたものを中に入れていらっしゃるっていうのがいいと思いますね、うん、なんやったらね思い出が自分でもね記憶にある間は見たいなと思われたらちょっとね、あのちっちゃいメモも入れられるとかね、うんうんうん、こんなに綺麗なものを作る必要はないと思うんですけど、
そうですね、
はい、まあ、だからねたくさんあるものをちっちゃくする、うんうん、少なくする、
そっか、
はい、それと思い出のあるものはどうしても形で処分をせざるを得んのやったら、うん、それ自体を写真で残してあげる、はい、まあ、そんなね例えばあの、ね、音楽をされた方やったら、うんうん、例えばね、あのピアノとか、うん、ギターとか、うん、まあ、それこそあの管楽器とかされた方とかいらっしゃると思うんですけど、はい、もうそんなんねもう今してないんや、
うん、
で処分で出すんやけど、はい、まあ、でも思い出あるしっていうことでしたら、例えばそういうのもね、うん、お写真撮られるとか、
うんうん、
で子供さんがそれ見た時に、うん、あお母さんのあれやわっていうお父さんのあれやわっていうのをね、はいはい、処分やっぱしにくいと思うんですよ。
そうですね、
うん、まあ、そういったものをねあの分けといてあげるっていうことと、分けるにあたって形のあるものは写真かなんかで残してあげるっていう、
そっか、
いやもう捨てたくないんやいう方結構いらっしゃるんでね、うん、まあ、そういう方にはそういったことをご一緒にやっていただけると本当は一番いいんですけれど、
こうちょっと気が楽になりました、はい、いきなりその全てのものを処分
せんでいい
じゃなくてまずコンパクトにする、
はい、そう、
でそこをちょっと考えると、
はい、
なんかできそうな取っかかりが見えたような気がします。
で、はい、でね、どうしてもね費用がかかりそうなものはやっぱり計画的にやらないといけないので、うん、まあ、いつ頃にこれぐらいの資金でこうせなあかんなっていうために見積もり取られるとかいうのも大事だと思います。
そっかそっか、はい、すぐに施工しなくて、
そうですそうです、
まずはどれぐらいかを把握ですね、
はい、そうですね、
はい、
はい、
ありがとうございます。
いえいえ、
すごいあの今就活セミナー個別に受けた感じで気持ちが軽くなりました
ありがとうございます
ありがとうございます、はい、さあ、ライフサポートサービスあなたの窓口、本日はこのあたりでお別れです。次回は12月4日のこの時間にお会いしましょう。大ちゃん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りしました。